大きな懲りは新橋まで預けてあるから心配はない。三四郎は手ごろなズックのカバンと傘だけ持って改札場を出た。頭には高等学校の夏帽をかぶっている。しかし、卒業した印に気象だけはもぎ取ってしまった。昼間見るとそこだけ色が新しい。後ろから女がついてくる。三四郎はこの帽子に対して少々決まりが悪かった。けれどもついてくるのだから仕方がない。女の方ではこの帽子を無論ただの汚い帽子と思っている。9時半に着くべき汽車が40分ほど遅れたのだからもう10時は回っている。けれども暑い自分だから町はまだ酔いの口のようににぎやかだ。宿屋も目の前に2、3軒ある。ただ三四郎にはちと立派すぎるように思われた。そこで電気灯のついている3階造りの前を済まして通り越してぶらぶら歩いていった。無論不安内の土地だからどこへ出るかわからない。ただ暗い方へ行った。女は何とも言わずについてくる。すると比較的寂しい横丁の角から2軒目に御宿という看板が見えた。これは三四郎にも女にも相応な汚い看板であった。三四郎はちょっと振り返って一口女にどうですと相談したが、女は結構だと言うんで思い切ってずっと入った。上がり口で二人連れではないと断るはずのところを、いらっしゃい、どうぞお上がり、ご案内、梅の4番などとのべつに喋られたので、やむを得ず無言のまま二人とも梅の4番へ通されてしまった。下女が茶を持ってくる間、二人はぼんやり向かい合って座っていた。下女が茶を持ってきて、お風呂をと言ったときは、もうこの婦人は自分の連れではないと断るだけの勇気が出なかった。そこで手ぬぐいをぶら下げて、お先へと挨拶をして風呂場へ出て行った。風呂場は廊下の突き当たりで、便所の隣にあった。薄暗くてだいぶ不潔のようである。三四郎は着物を脱いで、風呂桶の中へ飛び込んで少し考えた。こいつは厄介だ、とジャブジャブやっていると、廊下に足音がする。誰か便所へ入った様子である。やがて出てきた。手を洗う。それが済んだら、ぎーっと風呂場の戸を半分開けた。例の女が入り口から、ちーと流しましょうかと聞いた。三四郎は大きな声で、
いえ、たくさんです
と断った。しかし女は出ていかない。帰って入ってきた。そうして帯を解き出した。三四郎と一緒に湯を使う気と見える。別に恥ずかしい様子も見えない。三四郎はたちまち湯船を飛び出した。そこそこに体を拭いて座敷へ帰って、座布団の上に座って少なからず驚いていると、下女が宿帳を持ってきた。三四郎は宿帳を取り上げて、福岡県宮古郡正木村小川三四郎23年学生と正直に書いたが、女のところへ行って全く困ってしまった。湯から出るまで待っていればよかったと思ったが、仕方がない。下女がちゃんと控えている。やむを得ず、同県、同郡、同村、同姓、花、23年、とデタラメを書いて渡した。そうしてしきりに内輪を使っていた。やがて女は帰ってきた。
どうも失礼いたしました、と言っている。
三四郎は、
いや、
と答えた。三四郎はカバンの中から帳面を取り出して日記をつけ出した。書くことも何もない。女がいなければ書くことがたくさんあるように思われた。すると女は、
ちょっと出てまいります、
と言って部屋を出て行った。三四郎はますます日記が書けなくなった。どこへ行ったんだろうと考え出した。そこへ下女が床を延べに来る。広い布団を一枚しか持ってこないから、床は二つしかなくってはいけないと言うと、部屋が狭いとか、かやが狭いとか言って埒が開かない。面倒がるようにも見える。しまいには、ただいま番頭がちょっと出ましたから、帰ったら聞いて持ってまいりましょうと言って、頑固に一枚の布団をかやいっぱいに敷いて出て行った。それからしばらくすると女が帰ってきた。
どうも遅くなりまして、
と言う。かやの陰で何かしているうちに、ガラン、ガランという音がした。子供に土産のおもちゃが鳴ったに違いない。女はやがて、風呂敷包みを元の通りに結んだと見える。かやの向こうで、
お先へ、
という声がした。三四郎はただ、
はあ、
と答えたままで、敷居に尻を乗せて、内輪を使っていた。いっそこのままで夜を明かしてしまおうかとも思った。けれども、蚊がブンブン来る。外ではとてもしのぎきれない。三四郎はついと立って、カバンの中からキャラ子のシャツとズボン下を出して、それを素肌へつけて、その上から紺のへこびを締めた。それからタウエルを二筋持ったまま、かやの中へ入った。女は布団の向こうの隅で、まだ内輪を動かしている。
失礼ですが、私は感傷で、人の布団に寝るのが嫌だから、少し飲みよけの工夫をやるからごめんなさい。
三四郎はこんなことを言って、あらかじめ敷いてあるシートの余っている端を、女の寝ている方へ向けてぐるぐる巻き出した。そうして布団の真ん中に白い長い敷居をこしらえた。女は向こうへ寝返りを打った。三四郎はタウエルを広げて、これを自分の両分に二枚続きに長く敷いて、その上に細長く寝た。その晩は、三四郎の手も足も、この幅の狭いタウエルの外には一寸も出なかった。女とは一言も口を聞かなかった。女も、壁を向いたままじっとして動かなかった。夜はようよう明けた。顔を洗って膳に向かったとき、女はにこりと笑って、
ゆうべは飲みは出ませんでしたか?
と聞いた。三四郎は、
ええ、ありがとう。おかげさまで。
というようなことを真面目に答えながら、下を向いて、おちょくのぶどう豆をしきりにつっつき出した。勘定をして宿を出て、ステーションへ着いたとき、女は初めて関西線で四日市の方に行くのだということを三四郎に話した。三四郎の汽車は間もなく来た。時間の都合で、女は少し待ち合わせることとなった。改札場の際まで送ってきた女は、
いろいろご厄介になりまして、ではごきげんよう。
と丁寧にお辞儀をした。三四郎は、カバンと傘を片手に持ったまま、空いた手で例の古帽子を取って、ただ一言、
さよなら。
と言った。 女はその顔をじっと眺めていた。が、やがて落ち着いた調子で、
あなたはよっぽど度胸のない方ですね。
と言って、にやりと笑った。三四郎はプラットホームの上へ弾き出されたような心持ちがした。車の中へ入ったら、両方の耳が一層ほてり出した。しばらくはじっと小さくなっていた。やがて車掌の鳴らす口笛が、長い列車の果てから果てまで響き渡った。列車は動き出す。三四郎はそっと窓から首を出した。女は徳の昔にどこかへ行ってしまった。大きな時計ばかりが目についた。三四郎はまたそっと自分の席に帰った。乗り合いはだいぶいる。けれども三四郎の挙動に注意するようなものは一人もない。ただ筋向こうに座った男が自分の席に帰る三四郎をちょっと見た。